皆さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していましたが、今回でこの番組が終了となります。ということで、今日はこの番組の初期からご一緒にゲストの先生をお迎えし、番組を進めてきたアイジェノミクスジャパンのリュウタロウさんと一緒に最終回スペシャルをお届けしてまいります。リュウタロウさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日のテーマは妊活ラジオ最終回、これまでの番組とこれからの不妊治療です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
最終回です。
今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この番組ですね、2018年からお届けしてまいりました。8年3ヶ月、そして回数、今日の放送は358回目の放送でございます。すごい。皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、前回の振り返りを少ししていきたいと思うんですが、はい、まずこの番組始まって、はい、そしてコロナ禍に入ってというところお話ありましたね。
はい。はいはい、そうですね。コロナ禍に入ったのと、まあ、これもう偶然だと思うんですけど、ほぼ同じタイミングで、不妊治療を保険適用しようという話が出てきたっていうのはちょうどその頃だったと思います。
はい。はい、
2021年ですかね、菅さんが総理になられて、もう公約の中で不妊治療を保険適用にすると。
はい。
で、先週野田さんのところでもお話しましたように、もう、内閣総理大臣の決定でどんどん物事が進んでいった、で、これ何て言ったらいいでしょうかね、この日本の医療制度、戦後の医療制度80年続いてきましたけれども、はい、ある分野がある日突然自由診療から保険診療にごっそり入るっていうのは、はい、誰も経験してないので、本当に今の先生方、行政の皆さん、我々、まあ、含めてですけど、本当に、すごい大変だったのがありますよね。で、ほぼ1年で、まあ、ガイドラインとか、枠組みとか行政と学会の方で決められて、何が保険になるのか、ならないのか。で、当時の学会では、保険制度はこんな感じになりますみたいなのも、学会でいろいろ発表が、厚労省の方が話されたり、まあ、そんな感じでしたですね。
はい。はい、でも、情報がこう、錯誤しながら、そこにこう、どんどん、
そうですね。
この業界の皆様は、いかについていくかみたいな、はいはい、そういうスピード感もあったんじゃないでしょうか。
はい。はい。はい、で、その中で、だんだんこう、制度が、見えてきて落ち着いてきて、
はい、
で、あるものは保険適用に、だけどなかなかまだ保険適用をするにはちょっと時期尚早っていうものに分かれて、で、時期尚早のもののうちいくつかが、先進医療という枠組みで保険と併用できるっていう形になったっていうのが、まあ、今の2026年の時点で、なされている不妊治療の根幹になったのが、4年前にこう決まった流れという感じになってます。
はい。はい、なんです。番組でもね、そのあたりの話はかなりこう重点的に当時ね、お届けしていたのも印象的なんですけれども、さあ、その頃にお話伺ってきた先生方もぜひご紹介したいですね。
はい。うん、そうですね。で、まあそういう意味で言うと、まあ、保険の中って言いますか、保険の外にあるこう、先進医療っていう枠組みにおいては、何度か出ていただいて、直近も結構お話をいただいてるんですけれども、神谷レディスクリニックの、岩見奈々子先生
は、
やはりかなり、いろんな多岐にわたる、特に、最近、エマーリスだとか、そういったところのお話はかなり、していただいて、で、これも患者さんにもやはり、こう、ちゃんと、先進医療何かっていうところがお届けできたんじゃないかなと思ってます。
必ずね、 このエマーリスはどういった検査なのかということを繰り返し、いろんな先生方にね、お話しいただいたのも特徴かなと、
そうですね、岩見先生だけでなく、出ていただいている先生皆さんも等しくそこは強調して、タイムラプスであったりエラーであったり、エマーであったりいろんなお話をしていただいてます。で一方で、PGTA であるとか、そういった先進用になってないものについても、お話をいただいた回がいくつかあったかなと思います、PGTA だと、そのあたりで言うと例えば浅田レディースクリニックの浅田先生、浅田義正先生、先生のお話は、PGTA だけではないんですけれども、多岐にわたる保険のこととか、先進医療のことをしっかりお話しいただいた回がすごく印象的でしたし、いろんな先生にそういったお話をしていただいたかなと思ってます、
私はやっぱり男性不妊に関しても、結構いろんな先生方にですね、具体的な、お話を伺えたのも良かったんじゃないかなと思うんですが、
そうですよね、特にとしきさんの回で、いつでしたっけ、2022年、これは東邦大学泌尿器科の長尾浩一先生ですかね、で、その時としきさんが、ラジオの収録に行ったんですけれども、そこでも治療までしちゃったっていう、
そう、先生とこうお話ししていて、でそこがきっかけで診断をしていただいて、治療までという、これもちょっとびっくり、
ちょっとびっくりですよね
流れでしたけれども、もうなんかリアルすぎる進行でしたね、そこは、
もうその日にラジオ収録のノリで、じゃあ診察しようか、じゃあ手術しようか、そうか
ね、そんなこともあります。では、リュートルさん、他にもどんな先生方、
そうですね、出張して収録したっていう意味では、結構印象深かったのが、今日の後の今日の先生のホープっていう施設ですよね。で、これ実は不妊治療なのかとちょっと違うんですけれども、妊孕性で卵巣保存。のところで、そこの専門の施設を作られたっていうのが、ものすごく印象的な収録がありました。
龍太郎さん、私はですね、あと結構印象的だったのは、皆さんもご存知、小学館という出版社がございますが、小学館で収録をした漫画家岡崎真理先生のですね、廃培養子水色という、コミックがございまして、そのコミックの作者であります、岡崎真理先生に直々にインタビューという、
その時私ね、担当じゃなかったので、行きたかったなって感じですけど、
小学館ですからね、入り口にドラえもんがお迎えしてくれるんですけれども、やはりこう漫画を描かれるにあたって、しっかりその下調べというか、専門的なところの知識も、岡崎先生ご自身も得ながら、そのコミックをね、書かれてらっしゃるという、そして廃培養子さんが、コミックの主人公になる時代ですよ、龍太郎さん。
いやでも読んだらリアルなんですよね。ああ、やっぱり。すごいと思って。
これもね、なんかこう時代だなという、こういうお仕事をされてる皆様が主人公のコミックって想像つかなかったですよね、昔。
そうですよね。
だからなんかこう、ヒーローが主人公になるではなく、廃培養子さんがコミックになる。
日々肺と向き合ってる方がこうどういうふうにこうで考えてた、本当漫画ではあるんですけれども、すごくリアルだなと思いました。
私はいつかね、この廃培養子水色、インタビューさせていただいたのを思い出にね、秘めながら、いつかドラマ化、映画化するんじゃないかなと。
それは見たい
ね、思っています。そしてですね、ぜひ皆様、振り返りで YouTube でもね、配信ありますので、ご覧いただきたいんですが、再生数が非常に伸びた回がございます。ぜひご紹介お願いします。
そうですね、結構最近の収録なんですけれども、アナウンサーの登坂淳一さんに来ていただいて、収録した回でした。
NPO 法人ファインの名誉会員でもいらっしゃるアナウンサーの登坂さんにご出演いただいて、男性目線の不妊治療と、それから不妉治療と夫婦の歩み、ご夫婦での歩み方、ここをね、お話しいただきましたよね。
ちょっと内容じゃないですけど、私登坂さんと西村さんって声のプロの方に二人挟まれて、あの時めっちゃ緊張したんです。
圧強かったですか？
大丈夫ですか？いやいや、圧はなかったけど、僕だけ素人だとか思いながら。
ね、そんな放送回もありまして、こちらは再生数が2万4000以上、再生されていると。それから、ご紹介前回いたしました、 当時の、少子化大臣でいらっしゃった野田聖子さんの、はい、YouTube の再生数も非常に伸びているというところなので、その放送回もですね、ぜひ皆さん、
そうですね、番組終わっちゃいますけど、まだ聞けますか？
もちろん、ぜひお聞きください。はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
最終回スペシャルと題してアイジェノミクスジャパンの龍太郎さんと一緒にお届けしております。さあそろそろ、あともう少しでこの番組が終了となる時刻が迫っているのですが、不妊治療、ここどんどんね、時代の移り変わりとともに、ビトロライフグループもどのようにこう進化していくんでしょうか？
そうですね。番組終わるんですけれども、番組が初期に担っていた役割が、そんなにこの番組が担わなくても良くなってきたのかなっていうのが、ちょっと社会的な背景にやっぱりあると思うんですね。先週ちょっとお話ししましたけど、始まった当時は、保険にもなってないから、患者さんって他の医療と違うのが、大体皆さんこう、短いんですよね、治療期間っていうのは、他の疾患だと結構こう長くこう人生の中で治療していくんですけれども、基本的に不妊治療は健康な赤ちゃんが生まれたら患者さんとしては卒業、治療を卒業するっていう言葉もなかなかないと思うんですけれども、治療卒業されるので、今日の、ね、前半までお話ししていたこう過去ラジオの出ていた人たちの中で、患者団体さんとかもいるんですけれども、団体さんの中でもこう会員さんが卒業して入れ替わっていくっていう、すごく独特な、
そうですね、
分野なので、その情報がなかなか得られないっていうのが、やはりそういうところにすごくあったと思うんですね。
そうですね、
でそれがやはり保険になったことで、行政含めて、例えば保険になる前はやっぱ患者さんが通うのがすごく大変だったっていうのが、物理的にももちろん今でも大変なんですけど、その周りから理解を得られる。
そうですね、会社、家族はもちろんですけど、会社の中でね、仕事中とかね、
それが保険によって、まだまだっていうところあるんでしょうけれども、だいぶその不妊治療でっていうのが話ができる環境に、私も企業の NTT さんの、企業の講演をやってほしいっていうのでお話もしましたけれども、企業の中でもそういった不妊治療っていうのを普通に話されるようになって、情報がかなり得られやすくなったので、で今晩もまだまだ続けたいんですけれども、そこまでその情報をっていうところの役割は、そんなに担わなくて、ちょっと肩の荷が下りたのかなっていう感じはしてますね。で、ちょっとこれ本当に事情がいろいろあるんだけど、本当はもう一年ね、本当は番組
やりたかった
っていうのは、2027年がアイジェノミクス創立10年、ジャパン10年、
今9年。あと1年でございます。
1年引っ張りたかったんですけど、でもそれを置いといて、一つの役割が、終わるっていうことで、よりこれから、どんどんこう保険で治療するっていうところが浸透して、保険になったことで、より若年の方が、治療に踏み出そうと。で、私どっか番組で言ったことあるんですけれども、僕の理想としては、弊社が提供しているような検査を受けないで済むような環境になってほしいと。それでも必要な方はいると思うんですけど、受けないで、うちの検査を受けないでいいような環境になってほしいというのが、ちょっとずつ近づいてるから。それこそ若年で、肺であったり、いろいろなものが、こう、フレッシュな、肉体的にフレッシュなうちに、今、卵子凍結とかもありますけれども、いろんな形で、早い段階から不妊治療を考える。で、これももちろん男性にもっていうことなんですけど、そういう機会が増えてきたっていうのが、すごく変わったなっていう感じがするので、 まあ、そういった中 の、 あの歯車の一つで、このビトライフグループがやっていければいいのかなっていうふうには思ってます。
参りました、はい、この番組、はいはい、いよいよお別れの時間が近づいてまいりましたが、
お別れしたくないですね
ですけれども、まあ、ちょっとここは最後ですからね、はいはい、こう番組を、ね、毎週お届け、はい、するにあたって収録どうでしたか？
収録はでも、あの楽しかったですよ、あの時々ちょっとやはり内容どうしようかなとかね、前日とか当日直前まで悩んでとかねありましたし、はい、出演者の方先生によってものすごくたくさん喋られる方と、そんなにあのお話しいただけない方と、
う
ん、
もう短くて企画にお話しするのみっていう風に作られるね、はい、先生方とこう、はい、フリートークも入れてくださる先生方とね、はい、いらっしゃいましたよね、はい、うん、はい、そこに合わせる、
はい、まあ、そこに合わせ尺を合わせられるようになって、
そうです、ね、
まとめてね、大きいし、
はい、
まあ、でもこうやっぱ初期からのね、はい、を振り返ると、まあ、ちょっと今日出てるの僕だけなんだけど、うちのスタッフもいろんな人が出てくれて、ね、アンディさんにはあとトシキ君はねやっぱりすごく僕二人三脚で一緒にやってきたし、
はい、
で彼が一番出たのかな、
そしてね、あの、はい、このアイジャミックスの皆様だけの放送回もあったんですよ、あの、
楽しかった
クイズ大会とか言って、はいはい、そう、はい、ね、はい、あの普段は放送に出演されてない皆様にもご協力いただいた放送会なんかもあったりしましたね。
そうですよね、うん、だから普通に社会人で会社勤めて働いてきて、ある日突然ラジオに出るの、
あ、そうそうそうそう、入社したてなんですって言って、え、ラジオ、うん、みたいな、そ
う、あの出演者の先生はこっちからこう出演依頼って言うんですか、はい、でもスタッフはあれ、え、出てみるみたいなノリでやっぱりやってたんで、普通に生活してたらあれいきなりラジオに出ちゃったみたいなそんなノリは楽しかったです
ね、そういったこう、まあ、収録の中でもね、はい、あの私どもこう、まあ、放送ですから、はい、あの喋りながらアイコンタクトでね、はい、はいはい、そろそろ次のご質問とかね、はい、こうアイコンタクトもだいぶ上手になって、は
い
は
い
は
い、
話を進められるようになりましたね、はいはい、私は嬉しかったのはやっぱり先生方が収録終わった後に楽しかったと、はい、うん、
皆さんね全員おっしゃいますよね、
そう、はい、ちょっと緊張したなとか、楽しかったよとか、またねとかって言ってくださって、はいはい、それもこう普段のね、はい、あの患者の皆様とお話する、ちょっと雰囲気が収録ですから違うと思うんですが、はい、先生たちのスペシャリストな、はい、あの言葉の力によって、はい、すごくこう有益な内容になったんじゃないかなと、
そうですよ、
はい、それが一番嬉しかったですね、
はい、そうですね、先生方もだし、あといろんな方とつながれたので、まあ、そのつながりはねまた大事にして、はい、患者団体の方いろいろいますけれども一緒に歩んでいきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、あの放送でご紹介しましたが、この放送ですね、ラジオライブラリーからお聞きいただけます。 YouTube の配信もございますのでぜひご覧ください。妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それではまたどこかでお会いいたしましょう。ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。